はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月の14日木曜日。今日のパートナーは
大久保佳代子です。
はい、久しぶりです。
久しぶりです。
はいはい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、
お願いします。
空はどんより曇っていて ね
雨が降ってますね。
降ってますね。
あちこちなんか洪水がね、
確かに、
鳩山ってところがね、
はい、埼玉、
埼玉ね、俺らあそこなんか鳩山カントリーみたいなのがあって何回か行ってるんだけど、まあ、まあまあ結構なんか街中を一回通るんだけど、整った街なんだけども、なんかあそこがそんな被害に遭うのかと思ってちょっとびっくりしてんだけどね。
雨の量が尋常じゃないですもんね。
尋常じゃないらしいもんね。僕は別に雨の被害には遭ってないですね。
雨の被害、ね、そうですね、軽い雨ぐらいだったら濡れたい、濡れたい方なんですよ私。
あ、そうです。
傘をささずにどちらかというと。
あ、かっこいいですね。なんか
そうですね、なんかそんな気質はあるみたいですけどね、私なんつうのは、
それはなんかちょっとなんか雨に打たれる自分みたいなことが
ありますね。あの失恋した時なんか森高千里さんの雨って歌があるんですけど、あれをやっぱりちょっとこう頭の中でループさせながらびしょびしょになってよく書いてましたね。
あ、びしょびしょになるの。
そうそう、失恋した時はやっぱびしょびしょが似合う女なんで、森高千里さんの雨をこうかけながらも言ってました、ね、まあ悲劇のヒロインにね、やっぱなりたいですよね、みんなね。
なんかテーマ曲みたいに頭の中に響いてる
千里森高のね。
そうです、私は八代亜紀の歌がね、
う
ー、雨雨降れ
渋っもっと触れってしてますよ、
ま
あれ確かに。
でもあれ私のいい人連れてこいですからね。
はあ、いい歌ですね。雨とともになんかこう、
わ、
雨宿りしてくれません、させてくださいませんかみたいな人、家に連れ込むみたいな歌ですか。
いや、そんな歌じゃないと思いますけども。
そんな歌じゃないですか。
はい、まあ季節してね、もう、まあでもあれだよね。まあ、いろんなパートの方が、ね、この番組にいらっしゃるんだけど、
はいはいは
い、まあ、50、ね、超えるか超えないか。
すごいいい意味で高齢化な、ね、高齢化社会、高齢化ブースですよね、ここね。本当にフレッシュさゼロですもんね、
私も含めてね、
もちろん、
はい、
筆頭ですよ
筆頭っていうの、筆頭っていうの
筆頭ですよ。
なんか前頭筆頭みたいなこと
になる。いやいや、落ち着きますけど、
先っぽ走ってるみたいな感じまあでもね、行く番組行く番組あれだよね、若い人ばっかりだとちょっと気落ちするでしょ。だって
気落ちするし、やっぱり気使われるんですよね。
ああそう、ああそうだろうな。
だから若い出演者さんたちはなんか、わ、あれ見ましたよ、面白かったですよ、なんかやってちょっとこう輪になってるところに、ちょっと自分から入っていくのもなみたいな変なプライドもあったりして、なんかちょっとこう孤立してるみたいな。だからといって向こうがすごいちょっと気軽に喋りかけてくれる感じもないから。
俺もね、正直テレビやるときにね、なんかね、あれなのね、なんかのこのこ来たね君みたいな感じがちょっと漂うのが嫌なんだよね。
え、大竹さんがのこのこ来たぞ、あいつって思われてるんじゃないかってことですか。
そうそうそう、
思わないですよ。
いや、でも出る方としては若い人の番組だったりすると、
あ、まあ、
こっちからなんか杖ついて、じいさんがのこのこ来たぞこいつみたいな感じはちょっと漂うんじゃないかなと思って。
呼ばれてますよね、その番組。呼ばれてなかったらやばいですけど、呼ばれてますよね。
でもね、お話いただいたりすると、やっぱちょっと躊躇する感が多くなったね。
いや、わかります。
気持ちもう、だって20も30も違うわけだからね。
確かに、
その中におじいちゃん何しに来た。
難しいですね。でもこっちがおじいちゃんポジションとかおばさんポジション取っちゃうとよりだし、でもまあ頑張って若者の感覚でこう馴染もうとするのも無理があるし、いい塩梅でこのなんか接触した
い。そう、もっとボケちゃってね、ほんで杉平介みたいになっちゃえばね何か言ってもシャーみたいな
そうですね
なんかわけわかんないこと言って
る、そうですね、それ
感じになるや、またそれはそれでね、使い勝手もあるかなとは思うんだけど、
違うステージ来ますよね、
なんかこうなんかって照れるよね、それが。
そう、まあ、気使われたりなんかちょっと痛々しくならないな、ようにっていうラインを自分で見極めないとダメですよね、これね。
もうすごい正しい。
正しいですね、
認識としてはね、うん、はい、まあ、でもそうだ、大久保はそうだけど、うん、なんかそういうことを言いつつも、うん、なんかこう、うん、どっかでちらっと聞いたけど、最後の恋愛をみたいな話もちょっとどっかでしてない、うん、その今の話とはちょっと対照的に、まだ私は燃えるぞみたいな話どっかで聞いたけど、違う
なんかね、
う
ん、まあ、コロナがあって、まあ、こうなかなか人と飲めないっていうのもありつつ、うんうんうんうん、51になったんですけど、うん、自分で自分を分析するに今具合が悪くないんじゃないかと思うんですよ、
う
ん、
あ、そう。ちょっと待って、その具合が悪くないって どういう意味ですか。
うん、51の割にはこの、まあ、う
ん、なるほど、
外見、うん、まあ、あと、うん、まあ、会話の能力というかなんか含め、うんうんうん、今悪くない時期だと思うんですよ。でこれが
それは、ね、悪くないのは分かります。それは最後のっていう意味も含んでるわけ。そういうのは含んでないわけ、あんまり。
で
まだまだだぞっていう、
なんかこう、まあ、最後になるだろうなという気持ちで挑もうかとは思ってます。だいい人を見つける上でね、
はいはい、
でこれが55とか60になったらまたちょっと違うモードに入るというか、うん、今まだこれ51って大竹さんどうでした？まだ元気な
時って言われても
思い出せます？どうでした？51ってまだ恋愛に急にこうドキドキしたい、異性を意識したいっていう時もあるし、もういいや一人でゆっくり、あの好きな時に映画見て家でビデオを見てっていう生活でいいやと思う時
も、今はそうだよ俺、うん、もう今はそう、今はもう、うん、ね、うん、なんかこう、うん、あれだよね、うん、気持ちが人間から、うん、
どこに行
くんですか？あれレモンとか、うん、植物の
そうですね、レモンの赤ちゃんができたしてましたもんね、この前、うん、
植物の方に、うん、なんかだから、うん、ああいうのはやっぱりね、うん、成長が早かったりするからね、うん、なんか楽しいの見てて、
あ、レモンとかですか？
レモンとか、うん、まあ、うちのはちょっと失敗してるんだけどね、うんうんうん、そういうの楽しいだから、うん、そういうことになんかこう
そっちに行くんですよね、
行く、うん、行っちゃうのかね、
うん、徐々に、それはなんかそれ分かるんですよ、うん、で、うん、行き切ったら多分もう本当にそっちの方に向かなく、うん、まあ分かんないですけど、うん、もう向かないでしょ、もうあんまり恋愛とか女性とか、
う
ん、
はいはい、そうです。
だそうなるのも絶対予想つくんですよ、うん、55とか、うん、でもまだちょっと向けるっていう興味があるうちは、うん、じゃあ動くべきなんじゃないかって言って、うん、なんかセッティングしてもらったりして、うんうんうん、飲みに行ったりしてるんです
よ。本当、本音正直言うと、うん、ちょっとはあるよまだ俺だって、
ドン引きまだあるんですよ、
ちょっとあるよ、ほんの、
嘘でしょ、
あるよ、ほんの 1% もないけど、うん、1% あるかな、うん、0.5% ぐらい、まあ、ない、まあ、ほんのちょっと、だって、
うん、まあまあ、でもあったほうがいいです。
だって、ちゃんとお風呂だって入るし、
そうですね、
ちゃんと肌って磨くし、
そうですね、それ
健康に気を遣うし、うんうん、洋服だってさ、
おしゃれですよ、
いつもおしゃれっていうよりか、うん、なんか人になんかあんまり不快感を与えないようにさ、
うん、
さらっとした、
うん、
スッとした
清潔感あるね
老人が俺の目の前、私の目の前今通ってったぜぐらいの感じは、
うん、さっとしたなんかイケてる老人が今通ったぜっていう思われたいっていう気持ちあるってことですか、
う
ん、
そうそうそう、イケてる
イケてる老人今歩いたよねみたいな、
今歩いたよね、うん、
それがじゃあ 1% それがあるからってことか、
まあ、イケてる老人歩いたけど、うん、まあ、イケてる老人今目の前パッて通ってたけど、うん、まあ、その後ろから来た、うん、なんかこう、うん、ガテン系のやつの方が、うん、のすぐ目が、
まあ、もちろんですよ、うん、それは、うん、
いやガテン系に行ったなみたいなね、うん、
でも一瞬でもね、うん、見てもらえればみたいな気持ちね、
まあ、50の時はどうな
の、だからそう、うん、50がだから多分、うん、まあ、私なんて独身なんで何やってもいい、うん、いいわけじゃないですか、はいはいはいはい、だからまあ最後まだ体力と気力とたまにこう、うんうん、発情する力というのがまだ残ってるならば、うんうん、今動かなければと、
うんうん、
まあ、20代に入って毎日も発情みたいなもんじゃないですか。
いや知らないですけど、
いやまたまた
いやそうじゃなくてそれは人によるでしょっていう、
そうですね、
20代全部全員20代の女性が発情してるわけじゃないからね、
個人差はありますが、
個人差ある
の、そうそうそう、
君の場合はそれちょっと多かったからね、
そうですね、
発情してる段階が ね、
で
人ね、
うん、やっぱり寂しいじゃないですか、そういう風な気持ちがなくなってくんだなと思ったら、はいはい、まあ、ちょっと本当に、うん、でもね、何かいい方がいらっしゃればこうデートしたりとか、
うん、
あ、こんな感じか、手つなぐってとか、もう一回 思いませんだってそういう気持ちに今なってるんで、うん、ちょっと最後
それは今例えで使ったけど、うん、手つなぐとかっていうことなの、うん
でもこの前あの私ジャニーズの、まあ、方たちと仕事すること多いんですけど、うんうんうん、ジャニーズのあるあのグループとデートするっていう一対一 で、
はいはい、
で彼女役やらせてもらったんですよ。で、うん、もうコロナもあって人とあんまり至近距離ならないじゃないですか、
うんうんうんうん、
で油断してたんですけど顔がやっぱりこのほんと3センチぐらい横にあってで向こうもちょっとまあ当たり前ですけど、うん、デートテクニックっていうかアイドルだからドキドキさせるのうまいんですよ、うん、で手つなごうかっていう、うんまあ、デートの設定でですよ、
はいはいはい、
でこのつなぎ方普通にこういうつなぎ方がこのカップルつなぎあるじゃないですか、う
ん
う
ん、指と指を絡める、ね、
絡ませるどっちがいいって言われてで今シップ巻いてますけど全ての
なんでシップ巻いてるんだ
今関節痛がひどくて関節で指も第二関節とか腫れちゃってるから、はい、このカップルつなぎがまずできないんですよ。でそれを思った時にすごいショックで、うん、もっと若かって手がまだもうちょっとね、うん、手が細かった時期はこんなんできるんですよ、うん、ただ手見たらわもうすごいここ腫れちゃってるしこんなんやったらムチムチのキツキツのなんかカップルつなぎになっちゃうと思って、うん、あじゃあこの普通のつなぎ方でって言ったりとか、うん、なんかもうそこですごい、うん、あだいぶ年取ったな恋愛するにもうそういうなんか体じゃなくなってんのかなとかも思ったりとかね、うん、
切ないねちょっと
泣けるな雨に流してもらおうかしら本当にだから手をつなぐとこからまず行って、うんうん、で手つないだらすごい楽しかったんです。
へ
異性と奥様と手つなぎます？つないでます？
いや
つないでないですか？
猫は抱くけど ね、
ね猫ちゃんはねそりゃそうですよ、うん、だからもう人と久々に異性としかも若いかっこいい子と手つないで、
うんうん、あいいねでもねなんかね、うん、あそういうのはただ手に公約貼ってるじゃん今
公約っていうのは湿布でしょまあどっちでもいいけど公約ってい
や公約
久々聞いたわ公約って何、うん、そうそうだから、
ね、いくら肌と色と同じようにしてても、うん、やっぱりその公約はちょっと浮いてるじゃん、 なんか
雨だし、うん、多分気圧と、うん、あとなんかでね、うん、手痛いんですよねもともとの関節痛で、う
んあの今日番組に来てる森さんも、はいはい、なんかこう松葉杖ついて、はい、アキレス腱が
作家さんですね、うん、
作家さんが ね、 ね、
はい、痛めてって言ってるけど、うん、体どっ か、 こうなんか骨折とかしたことあるんですよね、うん、
私基本内臓丈夫なんですけど、うん、で骨折も唯一、うん、なんかまあちょっと、まあ、自己的っていうんですかね、うん、小学校5年生だったかなあれ、うん、ピアノの、うんピアノの下敷きになったことなんで、ざっくり言うと音楽室を年1回のワックス掛けをしようって言って、うんあの音楽室担当でピアノだから移動してワックスかけるんですよね、うん、ピアノのあったところに、
はいはいはい、
でピアノってもグランドじゃないですよあの箱型のこういう
背中がある
、うんはいはいは
い、壁にピタ
ッと、はい、
そうそうそう、ね、であれをまあ移動して、はい、あれって下にキャスターついてるんですよ、
はいはい、
お皿でこうちゃんとキャスター、はいはい、でキャスターはまあ取って移動させてワックスそこかけて戻そうとした時ですよね、うんうんうんなんか男子は廊下でこうやって遊んでるし、うん、私と女の子一人しかいなかったんですよ、うん、できるかと思って二人でじゃあそっち持ってって、ねうん、戻してまあゴロゴロゴロって言って、うん、で最後じゃあキャスターにもお皿をこうはめなきゃねって言って、うんうんうん、なんかわかるんですけど持ち上げた途端、うん、ピアノがちょうど後ろがガラス窓だったんですけど、うん、そこに一旦滑ってタイヤがガンと背中が一回倒れたんですよ、うんはい、でそのままもちろんワックスかけてるしタイヤだから、うんはい、それがトローンとこうなって、うん、背中のところとピアノ背中の部分の足の指をバーンってこうやって、ね、でもまあ瞬間抜きましたけどね
あ抜けたんだ、
ね、抜けた
下敷きになってずっと助けてくれって言ってんじゃないんだ
私は抜きましたでももう一人の子がそうなってたんで、うん、みんな来て助けて
あもう一人のことは完璧に下敷きなの
ちょっともうよくないあれですよ質ですよそれ笑ってるの
え
笑ってるのよくない質ですよ本当に
笑ってないよ
でも結果から言うと私は3本複雑骨折したんです足の指をね親指、親指から3本でそのもう一人の彼女は親指だけ、うんまあ、複雑骨折して、うん、でそうですよで、うん、結構どうだろう1ヶ月半ぐらい入院したかな、うん、で半年ぐらい松葉杖ついてて
あそんなだったの大変だったじゃん
大変でした結構複雑骨折でしたから、うん、で、
うん、小学校
小学校5年であ
、まあ、小学校の時のあれはでもさ、うん、周りからみんなちょっと羨ましがられない、うん、そんなことない
やったなって骨折した
なんて松葉杖とかついてるとなんか
そう
ちょっと なんか英雄気取りっつうか。
で半年も松葉杖ついてるじゃないですか、うん、めちゃめちゃ松葉杖使いが上手くなって、うん、すごいスピードで廊下走ってたんですよ松葉杖で普通に走るより早いぞぐらいで行けて、
うんうん、
でもその当初はやっぱり3本指やっちゃってるし、うん、お母さんとか呼ばれて、うん、まあ治りますと若いんで、うん、ただ日常生活問題ないですけど、うん、もしかしたら走るとか全力で、
はいはい、
もうすごい負担かかるのはできないかもしれませんねって言われて、
うんうん
う
ん、
あそうなんですねって、まあ、母親はショックですよね、うん、私もショックだし、
はいはい、
でも翌年6年生でマラソン大会が、うん、あの学年のがあって、うんうん、で参加するだけしようかって言ってやっぱり、ねはいはい、意義があるって言って、はいはい、やってたら、うん、9位で入賞したんです
早いじゃないか
走れない早くなったんです
早くなってそのせいじゃないとは思うけど
なんか埋め込まれたんじゃないかってぐらい早くなったんです、
まあ、慶太郎くん骨折したことある
私小学校2年生ですかね
みんなしてるね骨折、
まあ、しますよね人生ね、う
んうん、渡り棒運転で運転それ4段飛ばしぐらいで、
うん、お
そんな最初にこうジャンプで飛ぼうとしたら棒つるって滑ってそのまま足から落ちて、うん、右のすねを、
うん
うん、骨折してやっぱね、
うん、
2ヶ月ぐらい松葉杖でしたかね
すねはだったの太いね
太い
骨だから、はい、いくら子供と言っても大変でしょ、
う
ん、それ
で僕も前の年マラソン大会60位だったのが、うん、その年の冬に8位まで上がりました、
うんうん、
あるあるですって
なんだあるあるってなんだよそれ
骨折った翌年のマラソン大会
よく骨折してるなみんな
するでしょ
う、お侍さんの頃だったら死んでるよもうこんな骨折医療が発達してよかったね、
まあ、確かに助けられましたねないですか大きい怪我とか
あの舞台稽古の時ね、
うん、
あの4メートル近い高いマストから飛び降りてね、
うん、
だ舞台稽古の衣装のまんま、
うん、
あの右足首骨折で病院に運ばれたことあるけどね
うわ、うん、4メートルから、
うんうん衣装の腹、あの紫色の腹巻きしてその中に偽の札束突っ込んで、うん、そのまんま病院に運ばれた
せめて札束出していきましょうよ札束入れたまま
そんな余裕なかった
ん、ね、いや怖いな
そんなことがありましたけど
大変ですよもう
でもあれだねそのなんかさっきの恋愛の話とはあれじゃないけどもさ、
うんうんうん、
やっぱりあの骨は大事だよ
骨大事この年になって思うけど骨と歯ね、
うん、
歯も大事
歯も
歯、はあ、大事ですよ。
ああ、そうか。
うん。
ああ
何でしょう8020ね80歳で20本の自分の歯を持ちましょうって言いました
8020。
そう。
うわ。
歯は大事ですね。うん、あと歯ないとやっぱ美味しくものが食べれないでしょ。うん、だんだんね。
錦鯉みたいに。
錦鯉も錦鯉すごいですよね。あの前歯だけで今までやってこれたっていうのがね。うん、人ってやっぱり何とかするんですね自分の力でね。うん、
俺も友達も奥歯ないやつだけど前歯だけで何とか食ってるやつ結構たくさんいるよ。
そんな周り歯周りない人周りいます？
いますよ。もうい
や昔
そうだよもうなんかこう。食ってる時は首傾けてるやつ右側はダメだから左で食おうみたい な, なんか首傾いてるやついるから
なるほど、ね、もうちょっと犬みたいな横でずっと
そうそうそう
横場で立ってずっと
俺犬みたいって言ってない
ん
だ
ね立って食べる人いますもんね
言ってないですよね
そうですね、う
ん、そう骨はだからどうしてんの太くしてんの太くしてんのって言うんだけど
骨太くしたいけど、うん、でも、うん、それこそ私関節痛でちゃんと病院行ってるんですけど、うん、2ヶ月に1回、うん
はい、
で一応念のため骨粗しょう症の検査やりましょうって、
はいはいはいはい、
定期的に受けてるんですよ、うん、ただいつの間にか、うん、あの平均51の平均年齢がや、
うん、
持つ量よりすごい 80% ぐらいしかないって今でもまあ 80% なんですか密度はね
ああまあまあそんな悪くないけど
そんな悪くないけど、
まあ、でも 20% 減ってるわけだ
そうああだからもう怖いからすっかすかのね、
うんうんう
ん、なんか骨なんてもうなんかちょっとつまずいたらボロボロボロってなるんじゃないかと思って、うんうん、お薬出してもらってもうやだもうこの骨粗鬆症の薬飲んでますよ
でデートする
デートする所内でね骨粗鬆症の話はしませんよ
所内でデートの時は、うん、あのちょっとあのステーキとかお食事なんでちょっとすいませんとか言って、うん、骨粗鬆症のサプリメントお飲みになったりする
そうなるんですかねあの薬って異常に
決まった時間に飲まなくちゃいけない
そうそうそうそう、うん父親母親見てると食前飲むじゃないですか、
はいはい、
結構な量、
はい、結構な
量水あのうち水道水飲んでるんで分台所から水道水持ってきてこうやって飲んでるんですけど
6、7錠飲んでるよな
飲んでる何の薬って言ったら分かんないって言うんですよちゃんとしてよって言って、
うん、
糖尿の薬とかね食前に飲む血糖値がとかさ、
うんうんうん、
なんかデートする時もだんだんそうなってくるんですかねちょっと薬いいですかって言って薬飲むようになるのかなそ
う
そ
う
そ
う、うん ちょっと失礼しますね、あのタブレットから、
うん、おしゃれな、
うん、おしゃれなタブレット上代70ぐらいでした
それ多いなそれその時点でちょっとこの人どうかなと思われません？上代7も飲んでる人って
体がでも大丈夫大丈夫、あの、うん、ワインで飲みようか
さ、肝臓は丈夫なんでっつってワインで流し込んで絶対モテないでしょそんな女薬ワインで流し込む女
そうだよね、
そうでしょ、
まあ、ちょっと隠れて
ちょっとおトイレ失礼します
ってちょっとトイレしてね
で薬飲んできて、
そうだね、
もうそうなる前に
あの女飯食った後すぐトイレ行ったぞ
どっちかそうなる前にですね、
うん、そうなる前、うん、正面近いなって言われるのも嫌だしね正面近いさあの女も嫌だし薬を言うのも嫌だし、う
ん、でも大丈夫だよ大丈夫だよ、なんか相手も、まあね、相手も、うん、ちょっと急な匂いでトイレって言うから
だからそうなんです、だから私は理想はそれはあの若い、ね、人がいいって言ってくれたらいいですよ、年下もウェルカムですけど、
はいはい、
まあ、やっぱりそのもうこれからはいたわり合いじゃないかと思って、うん、もう、うん、私が薬5錠飲んでたら相手も5錠飲んでてほしいし、うんうん、
はいはい、
そのぐらいの方がいいかなっては思いつつあります、
う
ん、今
そうだよね、
うん
うん
う
ん、
だからまあ ね、
うん、骨折なんか相手がしようものならもういろいろなノウハウを駆使して、
うん、
あの、まあ、介護じゃねえか
とそうなんですよそう、それもありますよね、だからね、うん、今から出会った人とたとえ結婚したとしても、うん、介護ができんのかなとか、
ずっと独身だったりするとね、
そうで、そんなまだ
一人で生きてるわけだからね、
出会って5年くらいで介護心って芽生えんのかなとかさ、長くね一緒にいれば介護してあげたいと思うと思うんですけど
大丈夫、雨が降ってでもうね、そうすると、まあ、うん、全て覆い隠してくれるから、
どういうまとめ方ですか話終わらそうとしてるじゃん、どういう雨で全部覆い隠します、今の話
あの終わらせようとしたことまでバレた、うん、
それで分かりますよ大体
情けない、はい、慶太郎君、
はい、うん、まず見出しだけご紹介していきたいと思いますが、はい、今日これが新聞各紙の一面でしたね、うん、
はい、
東京電力旧経営陣13兆円賠償命令と、
はい、
原発事故株主訴訟とあります、うん、この13兆円っていうのは
すごい、ね、
国内最高額と見られるということです、経営陣と、ね、幹部4人に対する賠償は13兆円です、
はい、でもこれまだ地裁なんだよね、
そうですね、
まあ、10年以上かかって地裁で判決が下りて、
はい、
まあこのまんまじゃあまだ進まないだろう
ね、
もうちょっとたくさん時間かかるかもしれないけど、いずれにしろなんかちょっと異例の判決だった ね、
はい、まあ、この後詳しくお伝えしたいと思います、
はい
はい、そしてこちら朝日新聞なんですが、輸入小麦さらに険しい秋とあります、うんうん、政府売り渡し高騰予想、うん、抑制策検討という見出しなんですが、うんうん、10月に政府売り渡し価格がまた改定されます、まあ、政府が一回買い取ってから、うん、まあ、民間の会社に売り渡すっていう小麦はそういう仕組みなんですけど、商社の担当者は何もしなければ 20% から 25% 10月に上がると予想すると、25% のうち 15% 分が円安の影響、 10% 分が需給逼迫による影響と見積もりますと、
はい、今日あれだよね、1ドル138
円台、
8円、
はい、
1998
年9月以来ですね。
一番楽観的な予想でが森永さんで、
はい、
この円安は、まあ、12月ちょっとぐらいかね、だから、まあ、いずれにして12月までは上がるって森永さんでさえ言ってるんだよね、はい、それが楽観的な見通しだからね、もっと厳しい見方もあるかもしれないね、
はい、うん、さあそしてもう3つ見出しだけなんですが、こちら朝日新聞の一面ですね、
うん、
安倍氏銃撃、旧統一教会に親族証言とあるんですが、容疑者母献金1億円超とあります、
う
ん、
はい、
そしてこちら読売新聞ですね、うん、名建築ビル解体ラッシュ、うん、ゼネコン新技術競うとあるんです、うん、まあ、いろんなビルが解体されてますよっていうニュースの中で、うん、はい、文化放送の目の前にあります世界貿易センタービルですね、うん、
はいはい、
こちらの、まあ、昨日解体の様子が報道陣に公開されたということで、うん、まあ、ここの新しい技術が紹介されています、
はいはい、
そして、うん、 サイボーズっていう会社がありまして、うん、まあ、キントーンっていう、うん、まあ、クラウドサービスが一番有名ですけどね、そのサイボーズがインフレ手当と、うん、最高15万円、うん、生活不安軽減へと、支給額や、まあ、就業時間に応じて、支給額は就業時間に応じて決まって6万円から15万円で4段階設定していると、うんうん、すごいですね、うん、
あれだよね、このね、なんかみんな円高の中で苦しい中で、まあ、多分いい稼ぎは良かったんだろうね、うん、まあ、だから従業員にと、まあ、それに非正規にもっていう話が新聞に書いてあった ね、うん、はい、ね、あ、ただ一つだけ気になるのは、こう非正規に行くときね、うん、そこはどこを経営していくのかなと、うん、まあ、だから直接行くのか、それとも非正規だから間の会社を通していくのかで、
確かに、
うん、随分もらう金額は違うよね、うん、まあ、そこはまあ分かんないんだけど、まあ、そういう会社がたくさんあってほしいなとは思うけど、うん、まあ、そういういい会社ばっかしがたくさんあるわけじゃないなとも思うよね、うん、はい、さあ最初に戻りましょう、
はい、うん、こちら朝日新聞なんですが、うん、東電旧経営陣13兆円賠償命令、
はい、
東京地裁判決国内最高額とあります。東京電力福島第一原発事故をめぐり、東京電力の株主48人が旧経営陣5人に対し津波対策を怠り、会社に巨額の損害を与えたとして22兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が昨日東京地裁でありました。朝倉義秀裁判長は、巨大津波を予見できたのに対策を先送りして事故を招いたと認定、うん、取締役としての注意義務を怠ったとして、うん、勝俣元会長ら4人に連帯して13兆3210億円を支払うよう命じたと、うんうんうん、国内の民事裁判で出た過去最高の賠償額と見られますということです、
はい、まあ、まあ、地裁だけどね、まあ、こういう判決が下ったと、
はい、
まあ、良かったなって、まあ、良かったなっていうか、うん、ああ、こういう判決があってそれで責任がどこにあるか、ね、はい、ちゃんと、
まあ、今回の判決は東電の経営責任を、うん、まあ、はっきり認めた判決となったと、
うん、はい、ただ一つ分かんないことは、これ東電の株主が提訴したわけだよね、はい、そうするとこのすごい最大の13兆円っていうお金はどこに行くんですか、うん、これは、はい、
まあ、これも朝日新聞に書いてあるんですが、株主代表訴訟というのは、うん、経営陣の判断の誤りによる会社の損害を会社が追及しない場合、うんうん、株主が代わりに賠償を求める仕組みですと、はい、うん、勝訴しても賠償金は会社に支払われるため原告には1円も入らない。
そうなんだ。
それでも提起したのは自分たち株主しかできない裁判を起こすことで、うん、経営陣個人の責任を問えると思ったからだと思います、
はい、じゃあお金は東電に入る。
そうですね、なので、うん、経営陣が東京電力に対して支払う賠償金ということになりますね、
う
ん、はい、
そうですか。あれだよね、ただこういう裁判の判例が一つ出るじゃない、
はい、
そうすると、まあ、これから他の電力会社は、うん、やっぱしなんかどういうところまで経営責任問われるかっていうのが、うん、出てくるわけだよね、はい、ということはこれからいろ、まあ、原発でもいいんだけど作っていくときに、うん、まあ、そこが何かの事故で、壊れたり、
はい、
まあ、なんか外からの何かがあったりしたときの、まあ、責任を負わなくちゃいけないって他の電力会社が思うという警鐘にはなるってことかい、
うん、そうですね、今回のまあ裁判にも関わっていらっしゃいます、うん、河合弁護士は、うん、現場だけでなく、まあ、会長と元社長、うん、トップの責任も認めたことは重要で正義感のある判決だった、うん、他の電力事業者への警告にもなると強調したとあります、
うん、はい、となるともうこの勝俣さんだけ、
はい、
もう11年経ってこういうのが出て、はい、というとこれはこの4人ぐらいで割ったりするや、
はい、
1人3兆ちょっとになるじゃん。
そうですね、これ東京新聞に書いてありましたけど、うんうん、賠償すべき額1人当たり3兆3300億円と、
うん、
はい、
これ
文書にも書いてありますけど、うん、2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックが、うんうんうん、まあ、2回開催できる規模と。
すごい金額ですけど、
はい、
それこれ払えるの、
うん、
まあ、これがだからまだ地裁だけど、はい、まあ、ここで終わったとしたら山頂払わなくちゃいけないって話になるわけ。
そうですね、はい。まあ、確実に一人が払える額は超えていると思いますけども、支払いできる財産を持たない4人は自己破産を迫られる可能性すらあると。
はあ、そうなるね。はい、はい、分かりました。まあでもこういう判決が出てあれだよね。でもいろんな他のなんか民事っていうの、はい、なんかこう国側を市民が訴えたやつは、まあ、あれだよね、あんまり問われてなかったりもするよね。
そうですね、あの原発事故の避難者らによる裁判では、うん、まあ、経営判断の過失の認定は曖昧になってましたね、うんうん、そしてこの前の最高裁判決は、うん、まあ、国に対する責任はないというものだったりしたんですけれども、うんうんうん、まあ、今回の判決は東電の経営責任をはっきりと認めた形になると、
うんうんうん、はい、はい、まあでもどうなっていくのかね、これは、うん、はい。まあでも、もう13兆円ってこの金額もものすごいんでしょ、ね、今までの判決の中では、はい、はい、推移をもうちょっとちゃんと見ていくしか手はないね。
そうですね、
はい、次にちょっとだけ入れますか、時間的にどうですか。
ちょっとだけ、はい、うん、この小麦の話ですね、はい、まあ、さっき言いましたけども、うん、
はい、
うん、次回10月の、うん、まあ、価格改定では何もしなければ 20% から 25% 上がるんではないかという商社の方の予測も出ています、うん、はい、そして円が今日午前中138円台に、うん、をつけました、うんうん、年初から見るともう 17% タイドルに対して下落していますということですけど、うんうん、まあ、ちょっと昨日の朝日新聞の編集員の原誠さん、多事総論というところに、異次元の緩和出口問題、うん、日銀も政権も逃れられないとあるんですが、ちょっと昨日の記事ですがご紹介すると、はい、うん、値上げラッシュにこれだけ悲鳴が上がっているというのに、物価を上げることを市場目的とする超金融緩和が未だに続けられているのは何とも異様であると、うんうん、はいはい、インフレの波で日銀は嫌顔でも異次元緩和の出口問題に向き合わなければならなくなった、うん、もはやこの問題抜きに社会保障予算も防衛予算も語れぬ段階に来ている、誰のための日銀なのか、政権も国会もこのまま素通りでは済むまいと書いてあるんですが、はい、まあ、いわゆるこう今金融緩和をやめるとそれはそれで景気に対する非常に大きなダメージになるという、まあ、こういう声も、まあ、専門家たちにはそれも一理あるんだが、まあ、どのみち結局痛みは伴うだろうっていうのが、うんうん、まあ、原誠さんのここに書いてあることですね、はいはい、このままでも痛み、うん、金融緩和を止めても痛みっていう、はい、どうするんでしょうかっていう、うん、
はい、あれだよね、まあ、前にも言ったけども、金融政策だよね、
はい、
金融政策だけで、景気が良くなるっていうのはどう考えても、まあ、それだけで良くするっていうのには無理があるよね、まあ、成長戦略だとか分配だとかもそういうのも全部社会保障も含めてはっきりしながらやっていかなくちゃいけないことなのに、まああれだよね、まあ、ここだけはやったけど、まあ、他の三本の矢の他の二つはできてないっていうのでこれだけになっちゃって、しかもね、この後も日銀はこれを続けていく、まあ、世界とのギャップで今日は138円ということになるんだけど、まあ、この出口をこのまま素通りができない、出口を見なさいって原さんは言ってんだけど、一体出口はどこにあるんだと、みんなそこをとっても心配してますね。さあ今日も始めましょう。